クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテロ久保田です。今日は大事な事柄が分かった時について話をさせていただきます。具体的には今から20年以上前のことですけれども、イスラエルのエルサレムに行った時ですね、突然大事な事柄が分かった時に、直面しました。で、今日はそのことについて話をさせていただきたいと思います。私にとって、その大事な事柄とは、神様という絶対的な方が本当におられて、その方がどんな時にもいつも自分を見守ってくださっているということが、その大事な事柄です。で、私はもともと、家族、クリスチャンでもなかったし、何かを信じてるってわけでもなかったんですね。ですので、私も、神様がおられるなんて全く考えたこともない人間でした。で、仮に神様がいるとしても、自分とは全く関係のない存在だ。ということで、自分は今までやってきたし、これからも、神様抜きでやっていくと。特にそう神様っていうのは意識してなかったんですね。で、それで、じゃあ具体的に、この、どういうきっかけかっていうことを話をさせていただきます。で、私はですね、石油会社の駐在員としてエジプトのカイロに住んでいました。今から20年以上前の話ですけども、仕事は朝早くから、7時か7時半ぐらいから3時半まで終わったので、空いた時間は、カイロの日本人会の、月刊誌の記者をボランティアでやっていました。で、いろいろとこう、朝日新聞の総局長って偉い方がトップだったんで、その人の下で、取材して、記事にするということをやっていました。で、秋になった時ですね、忙しかったんですが、一段落した時に、自分は孤独なんだなと気がつきました。で、記事を書いていても、自分が本当に書きたいことが書けないし、分かってもらえない。で、私は確かに、自分がどう思ったかを誰かに分かってもらいたいと、こう思っていたんですけれども、それができないっていうことで、そこから結局、やっぱり人間は、誰かに分かってもらおうと思っても、それは無理なのかなと思ったんですね。それで、コップがあったらそのコップの縁に、そこに落っこちていくような、なんかそういうような孤独を感じました。で、その時にふと思い出したのが、エルサレムに住んでいるある音楽家のことでした。で、カイロのオペラハウスができた時に、カイロに来たので取材したことがあったんですね。で、その時に何かこう自分の知らないクリエイティブなヒント、何か新しいことを作っていくヒントを持ってるんじゃないかって12月になった時強く思ったので、ともかく自分は何かわかんないけれどもそれを知りたいと思ったので、会社の休みを2日ぐらい取ったんですかね。で、とにかく会いに行きました。で、彼女が言うには、自分のやりたい音楽は神様しか知らない。私は神様のために曲を作っているというんですね。そんな話は聞いたことはなかったのですけれども、確かに、神様のためだけならば人の目とか評価とか気にならないなと思ったんですね。で、その晩、一人でこう、横になりながら、なぜ自分はエルサレムに来たのかな？来たら、神様のために曲を作っているっていうような話を聞いたと、こう、一つ一つ順番に考えていたんですね。すると突然、神様はおられると、 考えが飛んだんです。今もってよくわかんないんですけれども、またこう、横になってたんですけど、部屋の左上のところに、その神様がおられるっていうことが、なぜかはっきりとわかったんですね。本当に嬉しくて、涙がダーッと出てきて、2、3時間ずっと、泣き続けました。で、まあ、嬉し泣きなんですね。今まで神様がおられるなんて、さっき言ったように考えたこともない人間でした。それがこう、神様という絶対的な方が本当におられて、いつも自分は見守ってくださっている。自分が言葉にできないようなことも全部、心の内も全部わかってくださる、そういう存在が本当におられるっていうことが、でも、わかったんですね。もうこれで私は、自分は孤独だとか、誰かにわかってもらいたいとか、分かってもらえなかったとか、そういった問題は、すべて解決したと思ったんですね。それで、12月13日も朝になってたと思うんですけども、こうずっと2、3時間泣いたんですね。で、朝起きても神様っていう絶対的な方が本当におられるってことを思うだけで、もう嬉しくてしょうがなかったんですね。それで、そういうことをしているときに、そのエルサレムの音楽家の方がやってきて、思い切って神様が本当におられることが分かって嬉しくて泣いたという話をしたんですね。すると彼女も泣き始めて、彼女はカトリックっていうのが分かったんですね。21歳の時に初めて神様が本当におられることを知ったっていう話をして、もうなんかしばらく一緒に泣いてたんですね。で、それから私はその、フランセスカっていう英語の先生を知ってたんですね。東京の時に習ってたので。で、それで、まあ思い切ってですね、こう電話してました。変になったとか、嫌だなと思ったんですね。有事、だけど、神様が本当にいるということが分かって、泣いているっていう電話をしたんですね。そしたらですね、フランセスカどういう反応だったかっていうと、彼女も電話口で泣き始めて、彼女は教会にアメリカ人でフロリダ出身なんですけど、教会に行ってたんですけれども、だけれども、聖書に書かれている神様本当にいるっていう体験はなかったそうなんですね。それが19歳の時に、神様本当におられるという体験をして、っていうことが分かったんですね。それで、彼女は、まあ、後で、手紙書きで、そのことがよく分かりました。だから私は偶然かなと思ったんですが、気のせいかなとかね、あるいは、ちょっと頭おかしくなったんではないかなとか、不安に思ったとこもあったんですけど、エルサレムの音楽家もそうだし、フランセスコもそうだったんですね。それともに、ちょっと思い出したことがあって、その12月の前の5月、7ヶ月前に、実はですね、ナイルクルーズっていうところで、アポロ16号の宇宙飛行士の、チャナジュークさん、奥様のドティさん、息子のトム、20歳ですね。で、3人と会った時のことを思い出したんですね。で、チャナジュークさんは科学者なんですけども、有事神様って本当にあるよ、って言ったんですね。トディさんは自殺したいと思ったんですけど、神様は本当にいることが分かって、悲しみが喜びに変わったって、まあ自殺したいと思った、そういうところがもう本当はあった時は喜びでいっぱいになったんですね。で、私は理解できなかったんですけど、すごい話を聞いたなって思ったんですね。それで、その時ですね、エルサレムで本当に神様って絶対な方がおられるって分かった時に、私は思い出したのは、チャーリュークさんたちが言ったのはひょっとしたらこのことかなって思ったんですね。それでまあ、テキサスに会いに行って、で、彼らも全部分かってくださったんですね。私は偶然かなって思ったんですけど、全然偶然ではないっていう。神様という方が絶対的におられて、本当に見守ってくださったってことが分かりました。で、今もその時のことを思うとですね、なんかこう、ジーンとしたり、本当に嬉しいなって思ってます。ありがとうございます。